東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
8月6日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。8月に入りましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もフューチャーピックスお送りしていきます。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。さあ、今月そして来月はですね、 Web3 をテーマに、さまざまなゲストの方をお迎えいたします。新たな時代を切り開く次世代インターネットの世界ということで、キーワードで言うと NFT とかブロックチェーン、メタバースとか時々耳にするなという言葉ありますかね。講義での Web3 ということで、2ヶ月にわたってお送りできればと思っています。今日はですね、誰もが素を出せる Web3 時代のバーチャルワールド YAY を運営する株式会社斜め上の代表取締役石浜貴博さんをお迎えいたします。デジタルホルンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は誰もが素を出せる Web3 時代のバーチャルワールド YAY を運営する株式会社斜め上の代表取締役石浜貴博さんをお迎えします。石浜貴博、株式会社斜め上代表取締役。1990年生まれ。青山学院大学社会情報学部卒。大学在学中にアメリカサンフランシスコに留学。帰国後、2013年5月に株式会社斜め上を創業。創業から一貫してつながりを科学するをテーマに、ソーシャルの領域に従事。2020年1月にバーチャルワールド YAY をリリース、現在に至る。さて、斜め上の石浜さんをお迎えします。 Web3 祭りっていうか、まあ、Web3 特集、ここから2ヶ月ほどやるんですけれども、その第1回目ということでよろしくお願いします。
第1回緊張しますね。
1回目といえば石浜さんということで
光栄です。ありがとうございます。よろしくお願いします。
普段の師匠なんて呼ばせていただいてるんですが、あの Web3 のお話をですね、ちょっとまず全体感のお話からしたくて、
はい、
今まで 2.0 なんて言われてましたけど、はい、3っていう時代が到達したという認識でまず合ってますかね。
まあ時代、まあ、Web2 と Web3 は、はい、あの両立するふうに考えていて、うんうん、でまあ、両方があの、まあ、存在するんですけど、 Web2 でやっぱり成し遂げなかった、まあ、成し遂げられなかったこととか、うん、あとはなんかその Web2 でちょっとこれ嫌だよねって思ってたものが、あの、まあ、Web3 でこういう形にすれば解決できるねっていう形でわーっと広がり始めてるっていうのが今の流れかなっていうふうに思ってます。
それ、その解決できるっていうのは具体的に言うと、
はい、結構 Web3 の定義とかでツイッターとかで議論が巻き起こって、なんか毎日誰か喧嘩してるみたいな状況なんですけど、まあ大きく Web3 って3つあの概念的な部分があって、1つはなんかイデオロギー的なところ、うん、でそれはまあ GAFA みたいなところをはじめとした、まあ、すごく大きい企業みたいなところだったりとか、あと国みたいな、まあ、中央で集権的に権利を持っているところが、あのやっぱりいろんなものを取り決めしちゃう、うん、ことによって、まあ、その人たち、あるいはそこになんかいろんなコネクションがあって、規制の内側とか彼らのインサイダーに入れる人は得をするんですけど、まあ、それ以外の人たちって結局やっぱりその彼らが決めちゃった時に、まあ、何もできないよねみたいなところがあった時に、よりこう透明性を求める形で中央集権な、まあ、人たちから離れて非中央集権的に透明性を持って、まあ、その経済活動を作っていきましょう、まあ、そこの中心になるのがまあブロックチェーンなんですけど、うんうん、要は今若者ってなんかフィンテックをやり始めようとしても、いろんな規制がやっぱりいっぱいあるんですけど、まあ、若者で優秀な人がじゃあ新しいことをやって、今の既存の取り決めよりもより良いことをやろうって思っても、なかなかその規制につまずいて進めないっていうところが、ブロックチェーンを用いて ある意味自己責任みたいな、まあ、文脈感のもと、こう自由な金融みたいなことを作ることができていて、これが今の中央集権的なところとカウンターパートじゃないですけど、うんうん、なんかカウンターカルチャー的な、まあ、動きをしているっていうところが一つ、う
ん、もっとみんなで民主化して、経済回してこうよみたいな、
近いです、近いです、
近い、ちょっと違う、
近いですけど結局ルールを作られちゃうんで、はい、そのルールに従わなかったらいけなかった、うん、でしかもそのルールがやっぱりその中央で、彼らが有利に作られちゃうんで、
なるほど、
そこに不公平というか、うんうん、なんかマイナスを受けてしまう人たちっていうのがいっぱいいて、
はい、
その人たちがじゃあアンチ中央集権だよねっていう形で、自分たちは自分たちで経済を作ってやっていこう、でそれにはまあ、中央で管理する人がいなくて、みんなが公平で平等で透明性があるような、そういう経済作っていこうよっていうのが、こう Web3 の始まりというか、まあ、これがカルチャー的な意味合いですね、う
ん、あでも今の透明性って言葉すごく分かりやすいですね、はい、誰かが握って全部の仕組みを作るっていうよりも、まあ、みんなで運営していこうっていう土壌があるのが Web3、
まさにそうです、うんうん、で隠してることなくて、ブロックチェーンっていう技術を用いると、その中に、まあ、みんなが参照できるようにいろんな情報が刻まれていくので、まあ、不正ができないよねっていうところが一個大きい、まあ、強みというか、まあ、ブロックチェーンがこのカウンターカルチャー的なアクションに使われている一個の要因かなというふうに思って、
なるほど、これ一つ目だ、は
い、これ一つ目です。二つ目にやっぱガバナンスっていうのがあって、うん、でこれは自分が好きなサービスを、まあ、利用するんだけれども、うん、その利用するだけじゃなくて保有する、自分のものとしてそのサービスの一端を、担えるっていうのが、まあ、特色で、まあ、僕たちどんだけインスタグラムが好きで、まあ、インスタグラムとかわーってこう使うとか、まあ、どのサービスでもいいんですけど、こう使うっていうところがあったときに、別にそのサービスを保有するっていう形には、まあ、あんまりならないかなっていうふうに、
ですもんね、
そうですそうです、うんうん、でなっていて、ただ Web3 的な概念はその所有権も、保有して、例えばその所有権をいっぱい持っていると、今後サービスをこうしたいって言ったときに、まあ、投票ができて、その通りにそのサービスの方向性を決めることができる、うんうんうん、っていうのが、まあ、2つ目の Web3 の特徴、う
ん、だからそこも民主化されていますよね。
おっしゃる通りです。なのでユーザーが自分の好きなサービスのこうガバナンスを担えて、こうしたいああしたいみたいなところがより直接的に関与できるっていうところが大きな強みになるかなと思ってます。
これ2つ目、
これ2つ目です、はいはい、で3つ目はもうちょっとシンプルで、まあ、インセンティブの革命が起きていて、まあ、これってさっき の、 あのガバナンスっていうか保有権みたいなところにも近いんですけど、こう自分たちが応援するサービスがあって、でそこの、トークンを保有するわけですけど、その応援して、まあ、価値がぐーっと上がっていった時に、それを売ることによって金銭的なあのメリットがあるっていうのが3つ目ですね、
はい、
例えば僕たちが応援している、まあ、サービスがあって、そのサービスがずっと成長していきました。で例えば時価総額が一番最初は1億円ぐらいの時価総額から始まっていたのが、まあ、100億1000億みたいな風に上っていったとしても、一般ユーザーに還元されるものって、まあ、そのユーザー体験は良くなるかもしれないけど、金銭的なメリットあんまなかったっていうところがあって、でそれを Web3 の、まあ、世界だと保有ができるので、その価値自体が上がっていった時に、まあ、高値で売却することによって金銭的なインセンティブを得ることができるっていうところが3つ目ですね。なんでちょっとまとめると、
はい、
1個目は、まあ、イデオロギーっていうちょっと難しいワードを使うんですけど、うん、今もう牛耳ってる人たちがいて、でその牛耳ってる人たちが牛耳りやすいようにルールを決めちゃうんで、うん、それよりもよりこう民に寄り添った、その牛耳ってない側の人たちのことも考えた、まあ、透明性があるような経済圏の方がいいよねって思っている、うん、そういうカルチャーが好きな人たちが集まってきてるっていうのが一つ、
はい、
で二つ目は自分が気に入ったサービスの保有権を持てるので、いざとなった時に何かしら自分たちが意見を言った時にその意見が通りやすかったりとか、まあ、数が集まって過半数を超えたりするとそのサービスの方向性を自分たちで決めれるようになるっていうのが二つ目で、三つ目はインセンティブ、こう自分たちがそのサービスにこう貢献をすることによってどんどんサービスの価値が上がっていくんですけど、まあ最終的に売却するとあのその収益で暮らせるとか、まあリターンがもらえるよっていうこの3つですね、はい、
それで Web3 っていう概念の中に NFT とか、まあ、暗号資産とかメタバースとかいろいろな領域があるわけですが、はい、あの改めてちょっと斜め上、石山さんの会社でやっていらっしゃる YAY っていうサービスは、はい、これあのソーシャルメディアではないんですよね。
あ、 ソーシャルメディアでもあり、はい、あの僕たちはメタバースでもあるっていうふうに言っているんですけど、うんうん、まあ、僕たちのサービスは、まあ、匿名で趣味とかあと年代によってこうコミュニティを作ることができて、うん、要はそのリアルな自分と違うバーチャルな自分みたいなところの居場所になれるようなサービスになっていて、今だいたい550万人ぐらいが、はい、あの登録して、使ってくださっているような状況のサービスになっていますと。なんで人が集まってコミュニティを形成しているっていう意味では SNS なんですけど、僕たちとしてはバーチャル空間での世界だったりとか自分の居場所みたいな文脈感もあると思っているので、そういう意味でいくとメタバースっていうふうに僕たちは定義していますね。
年齢層でいうと圧倒的にユイって若い方が多いですね。
でやっぱり SNS って基本的に若い人から流行るっていうところが、うん、あのまあ、どの、サービスだったりとかあのどの国を見ても、まあ、そういうような形になってるかなっていうふうに思っていて、でイエイも今の時点だと結構若いユーザーの方々があの使ってくださってるっていうような状況なんですけど、今後ちょっとずつ成熟していくにつれて年齢層上がっていくかなっていうふうに思ってます。
本当にあのカタカナが多くてあのちょっと私も半ば頭パンクしてるんですけど、はい、でもとりあえずなんか参加型の楽しそうな世界がやってきそうだぞと。
そういうことですね。あの自分が好きなものに参加できるで所有できる、うん、であとはそれがうまくいったら売れる、シンプルに言うとそれだけです。
さあでは1曲お聴きいただいてさらにお話しいただきますが、石山さんせっかくですので、
はい、
この2ヶ月 Web3 特集なんですが、
はい、
ちょっと、ね、ゲストに曲を選んでいただこうかなと思いますので、曲紹介お願いします。
はい、水曜日のカンパネラでエジソン。
デジタルホロンフューチャーピクス、笹川ゆりがお届けしています。今日は誰もが素を出せる Web3 時代のバーチャルワールド、イエイを運営する株式会社斜め上の代表取締役石浜貴博さんをお迎えしています。前半でもいろいろ伺ってきたんですが、ちょっと改めてイエイのサービスについて教えていただけますか。
まずイエイの説明をすると、まあ、イエイはツイッターのような、まあ、タイムラインのまず機能があって、あとはあのグループでこうリアルタイムに通話をあのできるような機能があって、まあ、これ18人ぐらいで一緒に通話をできるんですけど、まあ、その中で一緒にゲームをプレイしたりとか YouTube を見たりとか、まあ、そういう機能がありますと。であともう一つサークルっていうコミュニティの機能があって、でこれは好きなゲームとか好きなアニメとか、まあ、自分の好きなところでグループを形成して、その中でその好きなトピックについて友達同士おしゃべりするっていうような機能が備わってます、
はい、
ここまで言うと、まあ、普通の SNS じゃんっていう感じなんですけど、僕たちはこれがメタバースだと思っていて、これなんでかっていうと、僕たち結構メタバースっていうのはなんか VR だったりとか、あと 3D の空間だったりとか、あとまあ NFT とか、まあそういったものを結構想定される方って非常に多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、これただの手段だと思っていて、最も重要なことは何かというと、こうリアルと切り離された関係性の中で本当に素が出せる自分だけのバーチャルなコミュニティが存在することだと思ってるんですね、
はい、
つまり毎日使うようなバーチャル空間でのコミュニティがあること、これがメタバースにおいて最も重要だと思っていて、そうなってきた時に今こうもてはやされてるメタバースみたいなところって、うんうん、毎日使ってるユーザーほとんどいないんですよね。
へー。
基本的には例えば土地が買えますとか、うん、その上でビル建てられますみたいなところとかはあるんですけど、結果やっぱり1回使って2回使っておしまいだったりとかするケースが多くて、で僕たちの中ではそこは、まあ、あくまで手段、要は人を呼ぶための手段だと思っていて、そのバーチャルな世界に定着して毎日使い続けてくださる人がどんぐらいいるかっていうのが、まあ、価値だと思っていた時に、僕たちのサービスだと今の時点で、まあ、しっかりといわゆる、まあ、リアルの、つながりではない形でバーチャルだけのつながりの中での世界っていうのが存在していて、そこに毎日何十万人の人が訪れて使っていて、で、まあ、世界を作っているっていうところがあるので、うん、僕たちはそれを含めて、まあ、メタバースっていうふうに呼んでいると。さらには、まあ、その中に今後、まあ、トークンだったり NFT みたいなところを入れて経済圏を作っていくんですけど、しっかりとこの世界に貢献することによってインセンティブがしっかりもらえて、それだけで、生活できるような、まあ、なんかそういう世界を作っていきたいなとは思ってます。
途中でおっしゃったその誰もが素でいられる SNS っていうのはすごく深いなと思って、確かにツイッターとかインスタグラム私実名でやってるので、はい、載せるときにあこれちょっと今の世相的に載せない方がいいなとか、うんうん、ことをすごい鑑みて、はいはいはい、やっぱり炎上しないようにとか、はい、誰かが嫌な気分にならないようにってすごい考えて私使っていて、
おっしゃる通りですね、
そういう意味でイエイを使う方々は、はい、あんまりこう人に気を使わずに自分で楽しみたい方法で楽しめるっていう、
おっしゃる通りです、うん、そういうふうに今のやっぱり SNS すぐ炎上しちゃったりとか、うん、あとはやっぱり人間関係が複雑になってきているので、こうフォロワーさんの中にこの人にはちょっと見られたくないなとか、なんかまあそういう要素があった時に下手な写真あげられない、まあ僕とかも遊んでる写真とか Facebook 絶対あげられないんですけど怒られちゃったりとかするんでみたいなところがあった時に、やっぱりその今のソーシャルって見るだけで使うような形になってきていて、要はもう自分から投稿あんまりせずに、まあインフルエンサーさんとかオピニオンリーダーさんの投稿をより見るだけで使うんですけど、
見る線、
はい、そうなるとサービスを使っていく上でなんか一番その SNS の肝って承認だと思って、何か投稿した時にいいねがもらえるとかコメントがもらえるのが嬉しくて、まあ、僕たち SNS 使い始めたかなっていうふうに思っているんですけど、まあ、そこが今の既存の SNS だとなかなか得られにくくなっている、うんうん、なぜならばもう、自発的に投稿しにくくなっているし、実際投稿しなくなってきているの で、うんうん、でそういうところから、まあ、イエイが発想を得て、イエイはまあ誰もがこう気兼ねなくいろんな分野に対して思ったことをつぶやけるっていうところで、さらにまあトークンの仕組みを入れているので、先ほどちょっと前半戦でちょっとご説明させていただいたんですけど、イエイの価値が上がれば、うん、トークの価値上がるんですよ。逆に言うとイエイの価値が下がればトークの価値下がるので、一応その何でも言えるんですけど、イエイの価値が、下がってしまうような使い方をすると自分が損するよねっていうような状況にもなるので、そこでこうバランスを取りながら自立があるんだけれども、でも好きなことが言えるよねみたいなバランスが取れた世界に今後していけたらいいなっていうふうに思ってます。
これもまた民主化ということになるわけですね。
そうですね、はい、
もっとこう自分の居心地のいい自分に適性のある、SNS を探していける世界になるっていうか、ここからじゃあもう SNS ってもっとどんどん多岐にわたって広がっていくん
です。そうだと思います。で本当に自分が居心地いいよねっていうような居場所が、できるまでは、まあ、いろんなSNS だったりメタバースみたいなものが生まれていって、ただ最終的にはここはこういう世界、ここはこういう世界、ここはこういう世界っていう形でそれぞれ役割分担をして存続していくかなっていうふうに思ってます。
確かにもっとどうだろう、10年20年前だとそのメタバース上とかソーシャル上で何かお金を得る、はい、賃金を得るってちょっと現実的じゃなかったじゃないですか。そうですね、はい、ただその自分の居場所はリアルじゃなくてこっちの方が重きを置いているっていう意味で言うと、はい、なんか今の今日の石浜さんのお話でいろいろこうお金を稼ぐ手立てが出てくるっていうことは、
はい、
本当にこうリアルの世界で別に働かなくてよくて、そっちで気持ちもお金面でも金銭的にも生きていけるっていう世界は結構これ近いんですね。
おっしゃる通りです。要は Web3 の真骨頂というか、うん、暗号資産の、まあ、真骨頂ってそういうところだと思っていて、要はデジタル完結で実際にこう、まあ、インセンティブがあって金銭、うん、まあ、生活ができるだけの収益を稼げるっていうところが、まあ、すごく大きな部分かなっていうふうに思っていて、で今暗号資産ってだいたい130兆円ぐらいの、まあ、市場になってて、これが日本の、まあ、株式時価総額こう大手さんとか全部含めるとだいたい600兆ぐらいなんで、
はあ、
650兆かな、はい、だからその5分の1ぐらいの今規模にたった4年ぐらいで広がってきているんですけど、まあ、そこのお金っていうのが最終的にはこのデジタルな空間で過ごすための経済を回す、まあ、種銭じゃないですけどベースのお金にはなっていくかなっていうふうには思うので、このデジタル空間の中でやっぱり貢献することによってインセンティブをもらって、そこで生活する未来っていうのがこの暗号資産だったりとか Web3 のまあ進化とともに広がっていくかなとは思いますね。
この番組で毎回最後に聞くんですけど、はい、10年後の未来どれくらいこう世の中の皆さんが Web3 を知ってどれくらい楽しんでらっしゃるかとか含めてぜひ教えていただけますか。
うん、はい、ありがとうございます。 僕はもうほとんどみんな関わっていくのかなっていうふうに思っていて、まあ当然そのリアルな部分が、好きな方っていうのは引き続き残るので、その方々がまあ暗号資産に触れるのはちょっと後になるかもしれないですけど、基本的にはまあゲームの中の経済が暗号資産になっていったりとか、まあ僕たちのような、SNS の中の、通貨みたいなところが暗号資産になっていくっていうような流れがあった時に、そこの部分で、まあ、暗号資産に触れる未来だったりとか、もっと言うとこの暗号資産からの収益で自分がこの現実世界で生きていけるだけの、お金を稼ぐっていうところはもう10年とは言わずもうすぐ来ると思います。それがこう広がっていった時に働き方も変わっていくし、まあ、何かこう、まあ、物事で、まあ、自分が本当はこういうことはやりたかったけどでもしょうがなくこういう仕事についてますみたいなものがどんどんどんどんなくなっていって、本当の意味で自分が好きなことでお金を稼いで生活をするような未来っていうのが到来するんじゃないかなっていうふうに思っていて、で僕たちはまあそれのインフラというかそこを支援するような、まあ一つのこうバーチャルワールドでありたいなっていうふうに思ってます。
フューチャーベックスのリスナーの方でちょっと気になるから何から始めようっていう場合、これちょっといろいろありすぎて何から始めていいかわからないんですが、はい、やっぱり暗号資産なんですか？
あ、でも、まあ、暗号資産の、仕組みを学ぶことっていうのは、まあ、ものすごく面白いし、今後それが基礎になっていくとは思うので、それはもう非常におすすめですね。であとはちょっとずつゲームが出てきていて、まあ、それこそそんなになんか今の時点で完全に必ずうまくいくみたいなブロックチェーンゲームとか暗号資産のゲームとかって存在しないので、あのそこはほどほどにっていう感じなんですけど、まあそういうのを触ってこんなもんかっていうところを学ぶっていうのは非常に重要かなっていうふうに思ってます。ただ一方で黎明期ではあるので、いわゆるこれが未来永劫続いていく経済圏になるよねって言われるようなアプリケーションはまだ出てきてないっていうのがあって、まあ、世界中の起業家がそれを目指して僕たちこそがサステナブルだっていう形で頑張ってやってるっていうのが今現状かなって思ってます。
なるほど。いやー、ここからですね。
ここからです。
はい。斜め上の石浜さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
一言で言うと、デジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン、
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は誰もが素を出せる Web3 時代のバーチャルワールド、イエイを運営する株式会社斜め上の代表取締役石浜貴弘さんをお迎えいたしました。斜め上がこう新たな概念で打ち出したそのコミュニケーションの形ということで、心理的安全性が担保されていて、そして自分らしく他人と匿名性でつながることができるということで、部活化できたりとか、さまざまな楽しみ方があるサービスなんだなというふうに思いました。さらに Web3 の世界についても前半で解説していただき、非常に分かりやすかったです。さて、デジタルホルン、フューチャーピックス、今回の放送の模様は経済コンテンツメディアピボットでも配信されます。こちらは映像でお楽しみいただけるほか、ピボットチーフグローバルエディターの竹下隆一郎さんとともに、より深く Web3 の世界掘り下げていきますので、合わせてチェックしてください。それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.